ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
サッカー、
あと
ラジ袋。いやー、斉藤さん、今日もバッチリ意見が合ってますね。
初めてなんだと思うんですけど、このラケ多分。
そうですね。まず、僕といえば、千葉文化放送のヒロシなんですけれども、今日お会いとしてくださるのは、
デブサイク斉藤と申します。
はい。となればですね、サッカーとラジ袋のレギュラーの二人なわけですよ。
レギュラーだったんですね、僕は。
うん。二人ともレギュラーなんですよ。
おー、やったー。
ねえ、いやー、ずいぶん久しぶりですね。
何ヶ月ぶり ?3 ヶ月ぶりぐらいかあれですかね。
間でずいぶんといろいろとトピックあったんですけども、なんせロンドン五輪もありましたし。
ありましたね。
日本代表の親善試合も、フランスとやる、ブラジルとやるっていうのですね。で、フットサルワールドカップがあり、
アリーの
クラブワールドカップがありと、いうサッカー的に美味しい話題が目白押しだったのに、
うん、
活動しないサッカーとラジ袋というのは一体何なんだと、
まあね、本当、
いうふうに言われるぐらい、
うん、
皆さんに評価される番組になるといいんですけれども、まあ現状は誰もどれだけぐうたらしてようが何も言わないっていうそんなフリーダムなとても居心地のいいそんなサッカーとラジ袋なんですけども、
まあぬるま湯ということですよね。
ですね。まだ始まって5分しか経ってないのにサッカーとラジ袋って番組名4回も言っちゃいましたね。いかに内容がないかと。
もうびっくりですね。はい。
なんせサッカーボールってあれ中大体空気じゃないですか。
そうですね。
中身なんかないんですよ。
ああ、なるほど。哲学的な話に行きますか。
まあそういう話は、よその哲学あとラジ袋とかに任せておいてですね。
そういうの知らないんですけど。
どうでしょうね。僕もラジ袋グループ全部網羅してるわけじゃないから、ないとは言えないですよ。
あ、そっか。
はい。じゃあ今日はですね、はい、僕が、まあリードを取るという珍しい回なんですけれども。
いや、そんないつも通りじゃないですか。
いや、生まれついてのリーダーを前にして恥ずかしいんですけれども。
はい。
斉藤さんは、はい、J リーグってご存知だと思うんですけども。
ああ、知ってます。
いいですね、こういう振りが。うん。まあ、今日はJリーグをテーマにしたいんです。僕はやっぱりJリーグ好きなんですよ。
そうですね。
うん。うん、だからJリーグにいろいろ興味を持ってしまうんですけれども。
はい。
それでじゃあJリーグのどういうところに、今回フォーカスするかというと、あとま、厳密にはJリーグだけじゃなくて、J リーグの下のカテゴリーになる JFL も同時に今回は扱うんですけれども。
なるほど。
はい。チーム、には、名前があるじゃないですか。
うん、はい、ありますね。
例えば、熊本で言えば、デブサイク熊本とかそういうチームがあるわけじゃないですか。
いやいやないですよね。それ俺しかいないじゃないですか、大体。いや、ロアッソ熊本でしょ？
ああ、そうですね。ロアッソ熊本って、うん、あれ、もともとロッソ熊本って言ってましたよね。
言ってましたね。
で、JFL の時にはロッソで、J リーグに昇格するにあたって、それまずいんじゃないですかっていうことで、なんか急に青を入れてロアッソっていう苦しい変更を行ったんですけども、うん、もうすっかり慣れたんで特に気にならなくなっちゃいましたね。
そうですね。
はい。というわけでそういう名前なんですけども、
うん、
まあ、ロアッソ今出てきましたけども、その J リーグに、まあ、J リーグというかその日本のサッカーチームで、こうパッと名前が思い浮かぶとこっていうと、どうでしょう、何個か挙げてもらってもいいですか？
僕がいいですか？じゃあ、柏レイソル。
はい。
ベガルタ仙台。
はいはい。
アルディジャ大宮。横浜マリノス。
はい、ようやく感触系のチームが。
あ、すいません。
出てきましたね。
じゃあ、感触系じゃなくて、じゃあ、いいや、鹿島アントラーズ。
はい、あ、浦和レッズ。ありがとうございます、ありがとうございます。
いつまで言い続ければいいんですか？
そうですね。今日はですね、はい、僕のあの手元にリストがあるんですけども、あの、58あるんで、それ全部丸まで言ってもらおうかなと。
ああ、なるほど。多分。
それだけでも、だいぶ時間が稼げるんで、美味しいなって思ってるんですけどね。
多分、僕知ってるの J1 と J2 ぐらいしか知らないですよ。
あ、でも J2 でも全部、一応言えるかなっていう感じですか？もういい。
J2 はですね、J2 全部言えるかちょっと微妙ですね。僕、固有名詞覚えないんですよね。試合見るだけで。まあ、J2 も言っていいんですか？
まあ言ってもいいですけども、じゃあお願いします。まあ J2 といえば。
J2 といえばですか？まあ、京都パープルサンガ。
今パープルつかないんですよ。
もうつかないんですか？
つかないですよ。京都サンガなんですよ。
あれ？あ
の、
そうでした。
名古屋もグランパス8だったのが今、名古屋グランパス。
あ、そっか。それなんでですっけ？
あれ、名古屋違うのかな？サンガですか？
なんでパープル消えたんですか？
ここ5年以内に、名前が変わったんですよ。カットしたんですよ。
そうだったんだ。それは知りませんね。
たまにちょっと変わるんですよね。ベルディなんかも東京ベルディ1969、1969が川崎から東京に移籍する際に変わったりしてましたよね。
してましたね。はぁ、あ、はぁはぁ。そうだったんじゃ。じゃあ、あとは、ヴァンフォーレ甲府？ジェフユナイテッド、千葉か。
はい。
横浜。
市原千葉だったのが今千葉になって。
横浜 FC。あと、湘南ベルマーレ。
はいはい。
トリニータ言いましたっけ、俺。
言ってないですね。
大分トリニータでしょ。
ええ
ー。で、モンティディオ山があった。
はい。
キラバンツ、北九州。
ギラバンツ、
ね。ギラバンツでしたっけ。徳島ボルティス。
はい。ボルティス徳島ですね。
徳島ボルティスじゃないんですか、あれ。
あ、本当は徳島ボルティスだ。
あれ？
いやー、斉藤さんの方がよっぽど詳しいみたいなんで、今日はお話を伺う立場にした方がいいかなと。
いや、僕、名前しか覚えてないから。
そう。まあ、今、大体、まあ、随分とですね、もう10個以上出てきてるんですけども。まあ、ボルティスはあれかな。まあ、千葉、ジェフユナイテッド千葉なんかは、割とストレートな、なんとなく分かりやすい名前だったりとかしますし、
うんうんうん、
あとはそのギラバンツなんていうような、うん、何それっていう名前のものもあったりとか、うん、あとは、まあ、例えば横浜 FC だとか、
うん、
FC 東京だとかといった、もうストレートな名前とか、まあ、いろんなパターンがあるんですよね。
うんうんうん、
まあ、ざっと3パターン、4パターンかな。
うんうん
にそれぞれ分類できるかなっていうふうに思っているんですけれども、うんまずはですね、この FC 東京だとか、
うんうん、
横浜 FC とか、うん、まあ栃木 SC、SC はもうサッカークラブで、
うん、
まあ FC はフットボールクラブなんですけども、っていった SC、FC 系、地名プラス、まあサッカーチームですよっていうのを表してる、うん、まあシンプルなグループですね。シンプル系がいて、あとは、まあ、ストレートっていう風に分類してあるんですけども、
うん
まあ、川崎フロンターレとか、うんまあ、セレッソ大阪とか、
うん
まあ、鹿島アントラーズだとか、うん、水戸ホーリーホック、
うん、
あのザスパクサスとかっていったこの辺っていうのは、あの、カタカナの名前がですね、まあ、アントラーズで言えば英語で角っていう意味になりますし、
うん
ザ・スパ・草津なんかは、
うん、
これあの、ザ・スパ・温泉っていうことですよね。
うん、そうです
草津温泉の、
うんうん、
温泉っていう。
エンブレムもなんか温泉のやつ入ってましたよね、確かね。
あ、そうですね。うん、まあ、あの、一貫してますよね。
うん、
で、ホリホックは、まあ、立ち葵っていう、まあ、英単語ですし、っていう、その、まあ、その言語をある程度知ってる人であれば、あ、なるほどねっていうふうに思う名前。
うん、
これが、まあ、ストレート。
うん、うん、うん。
ですね。で、あともう一つ、今三つあるうちの、まあ、四つあるうちの三つ目のパターンっていうのが、造語ですね。そんな言葉はねえよっていうやつですね。まあちょっと J1 で、まあ斉藤さんは詳しい方なんで、早速答えを言ってもらって構わないんですけれども、まあさっき名前の上がったもので言うと、ヴァンフォーレ甲府ですね。このヴァンフォーレっていうのは、二つの言葉ですね、の組み合わせなんですけども、
あ、そうなんです？
そうなんですよ。
俺もうそういう名前とか全然興味ないから、なあ、ヴァンフォーレ、二つの言葉、ヴァンとフォーレってことですか？
そうですね。
ヴァンって何？
まあ、あの、ヴァンっていうのが、あの、ベン、V-E-N-T、ベントで、あの、フランス語なんですけども、風で、で、フォーレの方がですね、これはあの、林っていう意味なんです。まあ、だから英語で言えばフォレストに当たる単語だと思うんですけども、 で、まあその風林火山ですね。うん、あの甲府の武田信玄の北本。
ああ、なるほど。
ですし、うん、そこから来てるんですよね。
うんうんうん。
まあ火山はどこに行ったんだっていう話は、
まあ置いといてね。
話の方向ですけども。うん、そう、あとは、例えば今年ですね、J リーグを制覇したサンフレッチェ広島ですね。
はいはい。
ですね。このサンフレッチェ広島っていうのは、まあ日本語と、まあイタリア語の二つの言葉を組み合わせたやっぱり造語なんですよ。
うん。
三は、まあ三本の矢ですね。かつて毛利家の土地だったというか、領地だったとこなんで、まあ三本の矢から三、
うんうん。
で、フレッチェっていうのが、イタリア語で矢の複数形なんですね。
うんうんうん、
だから、まあ、三本の矢っていう、まさにそのまんまの名前なんですよ。っていうような、まあ、複数の単語を組み合わせて作った造語形っていうのがあって、で、あと最後にあるのが、まあ、造語の一種だとは思うんですけども、ちょっとですね、はい、独特な部分があって、文字理っていう風に分類したんですけども。
あ、この分類って立花さんがわざわざ分類したんですか？
うん、そうですね。
偉いな。
思いつきレベルですけど、
はいはい、
シンプルとストレートはどう違うんだみたいな
名
と言われるといつむいちゃうんですけどね。
まあ、名称はその、タイプの分け方の名称はまあ後々考えるとして分け方はいろいろ4種類あったってことなんですね。
僕が4つに分類したってことですね。
はい、わかりました。
まあ、僕がプレステリオドだったら丸×三角四角に分けたりとかしたはずですよ。
なるほど。ピッて一覧表示されるようにね、うんうんうん。
そうですね。で、まあその4番目がその文字理というやつで。
はい。
まあ代表的なのは、まあ例えば、カターレ富山というのが J2 にありますけれども。
うんうんうん、はいはい。
カターレっていうのが、まあ富山の方言で、カテっていうのを、カタレって言うんですね。
言いにくそうですね。カタレって言うんですか？
カタレって。まぁ、ちょっと発音はわかんないんですけども。うん、で、まぁ、そのカタレっていうのがあって、で、それに加えて、愛するチームを共に語れっていうような意味と、
ほうほう、
イタリア語で歌えっていうのをカンターレって言うらしいんですけども。
はいはい、カンターレ、マンジャーレ、なんてラジャーレみたいな。
は
い
はい、マンジャーレってどういう意味なんですか？マンジュ
う
まいぞって。
いやいや、違う。
マンジュ怖いぞって。
違う違う。なんか、三大、なんかこう、イタリアで三大のこの、これを邪魔すんなってか、最大の喜びっていう。うん、
歌え、飲め、食え。歌え、踊れ、飲め、食えみたいな、
そんな感じのやつですよ。
歌え、カンターレ、踊れ、マンジャーレ。
みたいな感じですよ。
はい、なるほど。さすが斉藤さん、物知りですね。
いや、今全然言えてなかったから、俺、でも。そんななんかあったなと思って思いつきで喋ってしまったんですね。
はい、まあ、っていうような、まあ、もともとその方言で語れっていうのがあって、うん、それにいろいろそれらしい、意味合いを付加してたんですね。でも、その語れっていう方言をちょっともじってあると。
へぇ
いうタイプで。で、同じくその J2 のチームで、ガイナーレ鳥取っていうのが、あるんですけれども、鳥取県の西部、にかけての方言で、大きいっていう意味の言葉で、ガイナっていうのがあってですね。
大きいって意味なんですか？
大きいって意味ですね。大きいとか強いとかそんな意味だったと思うんですけども。で、まあ、それに語尾をちょっと、イタリア語から、イタリア語っぽい響きで、カタレっていう風につけて、ガイナレっていう風につけて、
うん、
うん。だからこれもそのガイナっていう地元の言葉をちょっともじってあると。いうタイプでして、で、この、今回JFL までちょっと調べたんですけども。
すごいな。
うん。で、この文字理系のチームってのは4つあって、
ほうほう、
今2つ、カターレ、富山、ガイナーレ、鳥取って出てきて、で、もう1つはサガントスですね。うん、サガントスっていうのかな。で、まあ、そのサガントスのサガンっていうのは、
うん、
小さい砂粒がありますよね。
はい。
で、それが固まって、まあ、サガンって砂の石って書いてサガンっていう言葉があるじゃないですか。
うん。
うん。まあ、その砂岩っていうのが一つあって、あとはその、佐賀、まあ、佐賀っていう地方のチームですから、佐賀のチームですよね。で、その佐賀のっていうのは佐賀チームやって言うじゃないですか。
うんうん、
で、その佐賀のっていう意味もあると。
んちょっと待って、佐賀とす、はい、ん佐賀とすって J1 でしょ、ね、
今 J1 ですね。
ああ、そういうことですね。びっくりした。はい。
はい。まあ、今年はいい成績も残してますけども。
そうですね。
そう、まあ、まさにこう小さい砂粒ですね。スター選手なんかいないけれども、
うん、
その中で、こう、チームとして結束して戦うことで、非常にいい成績を残したっていう。
素晴らしいね。
ね、名は体を表してしまったっていう。
しまったって言い方もどうかと思いますけど。
そうですね。はい、いや、 全くその通りだと思います。斎、はい、藤さんはいつも正しいと思います。
いや、そんなことないですよ。はい。それで、はい、どないなったんです?はいはい。
うん、あとあの、最後にもう一つは、これは JFL のチームなんですけども、へーへーあツェーゲン金沢っていう、割と有名どこですよね。
久保が行ったとこですもんね。
あの、美白のロベカルこと根本なんかもいたとこです ね。
はいはい。
はい。まあだから、J を真面目に目指してるチームの一つだったんですけども、うん、ここはあの、まあそのツェーゲンっていうのがですね、金沢弁で言うと、金沢弁でツェーゲンっていうのを、
うん、
を標準語に直すと、強いんだっていう。
これ、そのまま方言なんですか?じゃあ、ツェーゲンっていうの。
ツェーゲンっていう、そう、そうなんですよ。うちのチームはツェーゲンって言うと、うちのチームは強いんだっていう意味になるんでしょうね。
そうだったんだ。
そうなんですよ。で、ただここはちょっと、他にもそこだけじゃなくて、さっきのガイナーレ。
はい。
鳥取なんかは、まあ、そのままガイナっていう、うん、それだけだったわけなんですけども。
うん、
これ、ドイツ語の、ツバイっていうのと、うん、あとゲーンですね。うん、2と進むっていう単語を組み合わせて、まあ、チーム、一つはチーム、で、もう一つはサポーター。
うん、
その二つが共に進んでいくっていう意味の、まあ、そのツバイとゲーンをつけると、そのツエーゲンっていう風になると。いう、
うん、
勝手にそういう造語を作って、で、それと音が金沢弁の強いんだっていうのを意味してるツエ
ー
ゲンと一緒になるっていう。そういう割と凝った名前で。
でもあるんです、ね、ビファーレン長崎が昇格しちゃったからな、すいませんね。
ええ、別にでも、それで、制限が何か、ヒリヒャン似てますよね、でも。
いやいや、なんかほら、強いチームなんだよ、みたいな。みんなで進んでいくチームなんだよ、言いながらも。
そうかそうか、ビファーレンは J2 に上がったのか。
そうなんですよ。
そうでしたね。
申し訳ないな。
ちなみにこのビファーレンなんかはですね。
はいはい。
分類をすると、まあ、これは造語系になるのかな。ちょっとこれもどっちになるのかっていう微妙なラインではあるんですけども、これどういう意味か聞いたことあります?九州にお住まいの、
ですね、なんか、
長いことお住まいの斎藤さんですもんね、キュートスですよね、サントスに習って名前をつければと言ってもいいような斎藤さんだからもちろん。
ですね、はい、まあこういうことを言うとどうかと思うんですけど、
はい、
僕ですね、選手たちと握手したことあるんですよ。
すごい。みんな、験担ぎに、斎藤さんに握手
した。違う。俺が春場所優勝したからみたいなことじゃなくて、現にあやかりたいとかそういうことじゃなくて、
色紙持ってきて汗をつけたりとかするんですよね。
こと吸収みたいな感じで手形はつけませんから、そういうことはしてないんですけど、スタジアムに来てくださいってチラシ配ってたんですよ。
お店の前で。
お店の前じゃないですけど、街中でですね。
でも長崎ですよ、長崎。
僕、長崎にいたから。
そうですよね。
長崎にいた時にです。
で、
その時にあれですね、小野の高校時代の相棒だった佐野くんとか挨拶、握手してもらって、とか思って、
さすが同い年ですもんね。
やったーと思って、家に帰ってきて、そのままですよね、別に。それ以上何も調べずに。
それ以上手も洗わずに。
いえ、そうです。もうこの6年間、8年間手洗ってませんよ、だから。
でもその前からずっと洗ってなかったんでしょ?
汚いだけやん、俺、それ。そういうことじゃないですね。はい。
まあ、それぐらいビファーレン長崎とは縁も深い斎藤さんですよ。
ですよって言われても。展開しようがないな、ですよって言われても。はい。なんですかね、多分、オランダ語かなんか使ってるんだったと思うんですよね。なんか、見た感じ。前なんかで見たんですよ、冊子かなんかで。
まさにその通りですね。
覚えてないです、でも。
V は、はい、ポルトガル語で勝利を意味する、ビトリアと、あとは、オランダ語で平和を意味する、ブレーダーっていう単語があって、それの頭文字。だそうですね。で、ファーレンもオランダ語で、航海。ですね。まあ、海に出る方の航海。ですね。だから、まあ、なんでしょうね。勝利と平和。まあ、勝利すれば平和が訪れるっていうことですね。平定するわけですもんね。
なんていう軍国主義みたいな。
それを、それを持ってね、 新聞、赤旗なんかにこう、ね、孫はスポーツを見たいというので一緒に行ってみたがどうも違和感を覚えた、調べてみればみたいな、そういう今流行りの
赤旗新聞的なね、
国権みたいなのできちゃいそうですけども、まあ、そういう勇ましい名前なんですね。
あれですもんね、だってビファーレのユニフォームオレンジと青だったと思うんですけど、
あ、青はちょっとだけ入ってるんでしたっけ。
あれなんかあれですもんね、九十九島のあれですよ。海と、
はいはい、
その太陽を表してるってなんかで、前その差し替えながら見たような記憶があるんですけど。
九十九島って僕知らないぐらいですね。
ああ、ね、長崎にも九十九島っていうのがあるんですよ。
で、言っときますけど、日本に九十九は、九十九里浜だけで十分だと思いますよ。
まあ、それはあんまり強く、俺もなんか言えないんですけど、ほんと、九州の田舎者、都会を知らずみたいなところがたくさんあると思うんで、はい。あんま強く言えないんですけど、九十九島っていうのも長崎にありますから。
はい、そうなんですね。いや、やっぱりわからないことは斉藤さんに聞けって言いますもんね。
初めて言われました。
で、これはポルトガル語とオランダ語のカップリングっていう、うん、まあ、その別の種類の言語がセットになってるっていうタイプですね。うん、で、まあ、その、ストレートですね。そのままズバリっていう名前の、チームも、その、外国語を使ったりしますし、まあ、使ったりするっていうか、大体そういうパターンですよね。日本語だけで来てるチームってのはほとんどないので。
なるほど。今わかりました。さ、その、立方の話聞いて、ポルトガル語とオランダ語って、これあれなんですね。はい、出島的なことなんですね。
そうですね。
多分それを意識して使ってますね。
なるほど。それは気がつかなかったな。さすがですね。
ちょっと、あれですよ。持ち上げすぎですから。
いや、なんかでも面白いじゃないですか。とても実際には持ち上げることのできない人を言葉の上だけでは持ち上げることができるっていうのが。
なんか、よく言いますよね。ペンは剣より強しって言いますからね。なるほどね。はいはい。
で、まあ、そのいろんな言語が、そのチーム名に入ってるわけですよ。
う、は、ん、い。
で、まあ、イタリア語、ポルトガル語、うん、スペイン語、うん、まあ、英語、あと、フランス語があって、うん、まあ、ラテン語があったりとか、あと、まあ、サンスクリットですね。
あ、サンスクリットまで？
うん。まあ、あと、ドイツ語ですか、うん、って言ったあたりが、あるんですよ。
へ
ー。で、それらの、うん、まあ、言語ですね、どの言葉が多いって思いますか？予想をちょっとしてみてください。
予想ですか？
予想は予想なんて言わないでくださいよ。
言い方あるんですよ。
はい。
僕トシさんじゃないから、
ええ。
評価しづらいしね。そうですね。普通に考えたら英語だと思うんですけど、
ええ。
意外とイタリア語とか多いのかな。
これ全部できるやつなんで、サイトはみんな知ってて言ってるんで、ちょっと聞いてる皆さんには本当申し訳ないですね。実際一番多いのは英語なんですよ。
まあ、そりゃそうでしょうね。普通に考えてそうですよね。
58チーム、うん、J1、J2、JFL で58チーム、来季はあるんですけども。はい。で、その中で英語を使ってるチームっていうのが12個ありまして、12個、どうかどうか。複数の言語が混ざってるケースもあるんで。
はい。それは、
そのままコールに入れると、そうですね。じゃあ13個になりますね。
あー
は
ー
は
ー
はー。で、一方で、イタリア語はというと、サブ、6、9、10、11。
おー、イタリア語検討してますね。
あ、いやいや、混ざったパターンを入れると、14で、イタリア語が一番多いですね。
まあ、やっぱ、オカナチオが成功したのは、そういう背景があったんですね。
日本とイタリアの意外な縁があったっていうことですね。まあ、それで言うと、日本のサッカーっていうのは、ブラジルサッカーの影響がやっぱり強いわけじゃないですか。
うん、そうですね。ドイツとブラジルみたいなとこありますよね。
あ、やっぱり、そっか、ドイツか。僕が、いつも見てるところが、鹿島なので、
うん、
まあでね、まあ、日本のサッカーってブラジルなのかな
と。4-4-2みたいなとこですもんね。
ええー。こういうイメージがありましたけどもね。で、手を見ていくと、まあ、ブラジルの言葉ってのはポルトガル語の、うん、方言に当たるので、
うん、
まあ、ポルトガル語でカウントするんですけども、
うん、
6個。
うん、
まあ、結構大きいわけですよ。一大派閥を築いてるわけで。
なるほど。
で、ドイツ語はどうかというと、うん、ドイツ語は意外と少なくてですね、うん、はい、ズバリ何個でしょうか。
それはわかんないな。じゃあ3個ぐらいですか。
あー、全然話にならないですね。2個です。
あー、惜しい。6、6いかないでしょ、だって。
もうまあ、つまり5分の1なのにそれを当てることはできなかったわけですよね。
すいません。運がないのかな、やっぱり。いや、でもあれですよね。ほら、日本のサッカー見てたらですよ。のデッドクラマーっていう方ですよね。
デッドクラマーじゃなかったし、まだ生きてるよって言われちゃいますね。
あ、死んじゃいけないですね。クラマーさん、ね。
デッドケネディーズみたいじゃないですか。
あ、いいな、正確なツッコミが来るの。デッドクラマーさんがですよ、いてーっていう感じで、なんか日本のサッカーの夜明けじゃんみたいな感じになってから、その後、なんですか、ちょっとドイツから離れて、てしまった期間が長いじゃないですか、ドイツ、今また輝きが戻ってきたみたいな。
これは言わざるを得ないですよね、
うんうん、だから
ドイツサッカーから離れた結果ね、テッドクラマーってそいつはドイツだって言われちゃいますよね。
あ、お、そ、お、おう。一回お題の品でしたっけ、一個の節目でしたっけ。
もう一個年上なんで、斉藤さんよりも、ぐいぐい、あちら側に今向かって直進してますね。
僕の来年の目標は、親父ギャグを言わないにします。そうか。
でも、いいもんですよ。
いいもんですかね。そうなんですね。
胸に浮かんだ何かを、はい、留めておくことによるストレスっていうものから解放されますからね。
ああ、まあ、それはあるかもしれないけど、うん、言われた方は。
その分、周りが。
その分、周りが辛くなりますよね。
やっぱりなんていうんですかね、震災の頃に、震災の直後に流行った言葉であるじゃないですか。
何でしょう。
辛さは分け合うことで楽になるし、食料とかそういった資材なんかも奪い合えば足りなくなるけども、分け合えばみんなに行き渡るっていう。
うん。
だから僕が溜め込むことによって辛くなる。それを溜め込まないで言うことで、こうみんなでそれを負担することができるっていう。
まあ、
いい言葉ですよね。
間違いなくでも僕だけ負担してますよね。
うん、この部分は多分カットするので、実際問題、斉藤さんだけ嫌な思いをするっていう可能性高いですね。
そうか。まあ、なんか、J リーグができた時のその流れ。でもその時イタリアって強かったでしたっけ？イタリア。
イタリアでもずっと強いじゃないですか。
あ、ね、まあ、そういやそうですね。ああ、確かにそうだ。イタリア、ブラジルみたいな時代がありましたしね。
うん、そうですよね。ここ何年かですよね。やっぱりイタリアがちょっと物足りないなっていうのは、ドイツは最近ぐっと上がってきたっていう気がしますし。
やっぱその時のトレンドでやっぱつけたんでしょうね、J リーグも。
ええー。やっぱりだからその J リーグの、まあ、始まった年って言うと92年 ?93 年でしたっけ
?93 だったような気がしますけどね。
うんですね。92年の終わりに、ナビスコじゃない、何カップでしたっけ、そのリーグ戦の前にカップ戦をやってるんですよね。
なんだったっけ、
ですよ。まあ、ニコスカップだかなんだかそんな感じだったような気がするんですけども。はいはいはい、で、まあ、その時期っていうのはやっぱり、バブルの頃、まあ、バブル89年でおしまいですけども、うん、その時代的には大体、まあ、10年単位で区切るときに、86年から95、96から2005年っていう風に、
うん、
そういう10年スパンで見ていくと、こう、うん、しっくりくるって言うんですね。
うん、
だとすると、その、まあ、バブルの時期、86年から95年までバブル崩壊後っていうのをその一つのまとまりとして考えると収まりがいいと。
うんうん、
すると、その J リーグの、まあ、勃興した時期っていうのと、その、まあ、バブルの頃っていうので、その、まあ、痛めしなんていう言葉が流行ったじゃないですか、やっぱり。
ああ、ティラミス。
だからその、そうそうそう、イタリア文化っていうものがすごく、こう、僕らの中に浸透してきた時期なのかなって思うんですよね。
なるほど。
そういうイタリア文化を、こう、どんどん取り入れてるっていう時期と、その J リーグがやっぱり被る部分があるんじゃないかなと、っていうふうに見ていくと、
うん、
J1、
はい。
いわゆるオリジナル10っていうふうに、言いますけども、J リーグが発足した当時にからいたチームですね、10個の。これなんです。ちょっとじゃあ、斉藤さん、
はい、
考えてもらってもいいですか？
浦和レッズ。
はいはい、浦和レッズ。そうですね。はい。
入って出てましたよね。ジェフ。
ジェフ、はいはい。
ちょっと待ってください。昔の記憶を掘り起こしてるんで。あ、当然ベルディいましたね。ベルディいました。
ね、ですね。
で、マリノスもいました。争ってたから。
はい。
あれだ、清水エスパルスいましたね。
エスパルスいましたね。はい。で、まあ、ガンバもそうだし。
あと、グランパスもいましたね。
グランパスがいて、アントラズはなかなか出てこないですけども、これなんか悪意あるんですか？
いや、自分で言いたいかなと思って。
あ、そうですね。あ、まず、広島はオリテンですね。と、あとはまあ、なくなっちゃった、フリューゲルス。
あ、フリューゲルスもそうでしたっけ？あれ、フリューゲルスか？
違うかな。
いや、ちょっとわからないですよ。今僕ちょっと。
まあ、アントラーズ、うん、ジェフ千葉、ジェフ市原、浦和、レッドダイヤモンズ、ベルディ、川崎、マリノス、フリューゲルス。やっぱフリューゲルスありますね。で、エスパルス、ガンバ、グランパス、サンフレッチェというのは、まあ、やっぱり J リーグファンを名乗る者としては、スラスラっと出てくるのがやっぱり当たり前じゃないですか。
僕 J リーグファンって何もかって。
いやー、なかなかね、出てこないもんですね。
いや、あなた冒頭に J リーグ好きでって言ってますから。
まあ、それでちょっと話が取れちゃったんですけども。はいはい、で、まあ、そのオリジナル10ですね。最初の J リーグが始まった年から、まあ、入っていた、リーグにいたチームの10個。でも、フリューゲルスはちょっと今回調べたリストに入ってないんで、9個なんですけども、はい、9個の中で、じゃあ、そのイタリアブームがその当時すごく来ていたのとしたらば、うんうん、イタリア語由来のチーム名が多いんじゃないかって思うじゃないですか。
そういう過程を作ったんですね。
作ったんですけども、うん、結論としてはですね、イタリア語は二つしかないですね。
イタリア、ガンバイタリア語でしたよね。
ガンバはそう、イタリア語ですね。イタリア語で足っていう意味ですね。
うんうんうん、あともう一個どこですか？
あとはさっきも出たんですけど、サンフレッチェのフレッチェが、
ああ、そっかそっか。
イタリア語で矢の意味なんですね。
なるほど。そう考えると、あ、そっか。でもそう考える前からですよ。例えば、
はい。
あれですよね。アントラーズとかも、その時からもうブラジル汚染でしたよね。
うん、そうですね。
うん。それで、ベルディも、その時はブラジル路線でしたもんね。
ベルディもそうですね。うん、
で、あとは、レッドダイヤモンズはもう明らかに英語ですし、マリノスって大体何なんですか？
マリノスは、英語、マリノスはスペイン語ですね。スペイン語でスイフ。
ははは。
ですね。だからこれも分類としてはストレートなんですよ。そのまんまズバリ。
そっか。ああ、なんか確かになんか取ってたような気がする。ああ、なるほど。
やっぱり英語が多くって、
うん、
英語は半分ですね。5チーム。ジェフユナイテッド千葉とエスパルス。
はい、
あと、まあ、グランパス。グランパスはシャチですよね。
うん、そうですね。
で、まあ、シャチアントラーズは、まあ、鹿の角。
うん、
で、まあ、浦和レッドダイヤモンズ。うん、もうズバリ英語
と。浦和なんかめちゃくちゃドイツ語つけるべきだと思いますけどね。
そうですよね。浦和ラフトダイヤモンズですか？
いや、わかんないです。ダイヤモンズが、ドイツ語のダイヤモンズってどういうのかも知らないから。
そうですよね。
ああ、なるほど。そう見ると面白いですね。
まあやっぱでも英語は一番馴染みがあるんで、
うんうんうん、
これもそんなには、で、フリューゲルスは、ドイツ語由来みたいですね。フリューゲルっていうのは翼って意味だそうなんで。そうすると、まあ、イタリア、残りがイタリア語が2つで、スペイン語とポルトガル語とドイツ語っていう感じになるんで。まあ、だからイタリア語が2つあるんで、多い方ですよね。
そうです、ね、うん。
だから、イタリアブーム来てたぞっていう過程は、証明されたと言ってもいいですね。
明らかに自分の論が否定されて必死にごまかしてるじゃない
ですか。で、まあじゃあ逆の考え方をすると、最近のチームはどうなんだろうっていうことに興味が出てきませんか？
いやー、全くそこまでは頭が運べませんでした。最近のチームとは例えばどんなチームを？
ですね、今回は、はい、ざっとやるので、JFL ですね。
はい、
JFL、のチームっていうのはその J を目指して比較的最近創部されたチームが多いというふ
う
に考えられるので、例えばJFL だと FC 琉球なんていうのがありますけども、
このチームなんかは
2003年にできたチームだったりとかするんで、まあ非常に新しいですよね。
うん、
じゃあその JFL、来季の JFL のチームを、
はい、
ざっと言っていこうと思うんですけど、
お願いします。
はい、FC 琉球、佐川印刷 SC、藤枝マイ FC、
うん、
SC 相模原、
うんうん、
ホンダ FC、
うん、
YSCC、
うん、
ソニー仙台 FC、
うん、
ホンダロック SC、
うん、
横川武蔵野 FC、
うん、
ミーヨ琵琶湖滋賀、
うんうん、
ブラウブリッツ秋田、
うん、
AC 長野パルセイロ、
う
ん、栃木ウーバー FC、
うん、
フォーヨー AC エラン大分、
う
ん、福島ユナイテッド FC、FC 町田ゼルビア、
うん、
かまたまーれ、さぬき、つえげん、金沢と。いったところで、まあ中にホンダ FC とか、まあ歴史の長いチームっていうのもありますけども。う
ん、J リーグ入るときに、プロ化しないって断る、
ね。ホンダロックなんかも古くて1964年からあるんですけども、 うん、で、まあ、それで見ていくと、一つの傾向があって、分類シンプルのチームが多いんですよ。うん、
シンプルってどんな形でしたっけ？
シンプルは、何々 FC みたいな。
ああ、そうですね。
うん、突っ込み用のない分類ですね。さっき頭の方に並んだ、まあ、琉球 FC、FC 琉球、うん、ホンダロケ FC、ソニー仙台 FC、ホンダ FC とか、うんうん、SC 相模原とか、藤枝前 FC とか、みんなFC とか SC とかついてくるんですよね。一、うん、個だけ違うのがこの YSCC っていうのがあるんですけども、うん、これチーム名が横浜スポーツ&カルチャークラブっていう、カーマー気まぐれな感じのチームなんで、
全然わかんない、ね。まあ、
頭文字を、はい、そうそう、あ、全部略されちゃってるからわかんないっちゃわかんないですよね。うん、まあ、でも本当にそのままズバリなんで、これはシンプルというほかないですよね。
なるほどね。
っていうのが、二の、しの、ろの、やの、9個。うん。あるんですね。残りのチームが2の死の、ロの、矢の9個。18チーム中の9個がシンプル。何々 FC、何々 SC っていうパターン。
飾る気がないってことですね。
そうですね。で、例えば SC 相模原なんか2008年にできたチームですし、割と若いチームにも多いのかなと。
さすがに JFL はチェックしてないからちょっと、知らない単語がよく出てきましたね。
うん。まあ、あとはやっぱりその企業チームが JFL なんか多いんで、そういうところは何か別の名前を付けるよりも、その企業の名前を出して活動するのが当然と考えると、このシンプル系が増えるのも、まあ当然なのかなと。うんうんうん、で、あとはその、まあ、ストレート系ですね。が、まあ、読んだらわかるっていうのが4つあって、で、造語が2つ、文字列が1つ、あとは、複合っていうカテゴリーがここに来て、あったことに今思い出したんですけど、複合ってまあこれ造語とか文字とかどっちに入れてもいいようなやつなんですけど、まあ、かまたまあれさぬきっていうチームが四国にあるんですけども、はいはい、これが意味、かまたまうどんのかまたまと、イタリア語で海をするマーレを合わせた造語であるという、まあ、日本語とイタリア語の造語、まあ、造語であるって書いてあるんで、これ造語の分類に入れればいい話ですね。そう、あともう一つが法要 AC エラン大分ってやつなんですけども、はい、これも法要っていうのは法要成功ですねの、まあ会社のチームがベースになってて、で、まあ、AC がアトレティコクラブなのかな、うん、アトレティコがポルトガル語でスポーツって意味なんで、うん、まあ、スポーツクラブで、まあ、法要 AC でエランっていうのがポルトガル語で飛躍か、飛躍っていう意味、うんうん、で、まあ、あとは地表の大分ってさらについてると。
なるほどねー。ちゅうか、俺、大分にもう一チームあるって知りませんでした、JFL の中に。その、大分取りに行っただけしか大分ないと思ってたから、今日新発見ですね。
斉藤さんにも知らないことがあるんだから、僕がうっかり間違いを犯しても恥ずかしがることはないですよね。
いや、みんなそれぞれ間違えますから、別に恥ずかしがることはないと思いますよ。
そう、九州はやっぱりチーム数が多くって、はい、まあ、J1 がトスとトリニータで、うん、まあ、二つあって、で、J2 には福岡、北九州、熊本、長崎、ということで、うん、まあ、J1、J2 で6チームあるんですけども。
まあ、その中で一番強いのが、あれですもんね、名手ですもんね。
まあ、福岡は九州の名手ですからね、ベトナムにまで招待されてしまうような実績を持つチームですからね。
はい。
なんせ、九州といえば名手の多い地域でもありますし、という、素晴らしいお家をついたことで
。あれ今日どうしたのかな、立方。お酒飲まない
で。で、あと他に二つ、その JFL まで目をやると二つチームがあって、はい、ホンダロックサッカークラブ SC と、その法要 AC エラン大分っていうので、九州に8個チームが、JFL まで見ると8個もあるんですね。
ホンダは
九州なんですね。で、九州って何県あるんでしたっけ？ 9 県ないんですよね。
7州でしょ、
まあ、うん、そうそう、その州というか、実際の、数よりもチーム数の方が今多いっていう状況になってるんですね。
はあ、そうなんだ。そんなに九州でサッカー熱盛んなんでしたっけ？
でも実際そういうことになりますよね。だってチームが多くて、で、それ相応に、まあ、カテゴリーは違えど、これだけの数のチームがあるわけですからね。
まあ、多分これあれですね。高校サッカーの余波ですね。
やっぱり有名な、国見に代表される高校、サッカーの強豪校も多いですしね。豊昇高校なんかもそうですし。
果実とかですね。
鹿児島実業、うん、果実。
上昇寺。よいしょ。なるほどね。
あとは地域で言ったら、九州より多いの関東しかないですからね。
あら、そうなんです？
ええー。 あとは、近畿ですね、はい。関西というか近畿。近畿地方で6チームですし、あと多いのは、甲信越4チーム、東海も4チーム、東北が5チームあるのか。っていうとこですから、やっぱり九州の10チームってのは群を抜いてますね。
なるほど。そうなんだ。まあ、でもあれですよね。県が7つあるからですね。
ええ。
まあ、そこも加味して、まあそれでもまあ少し多いのかなっていう感じかな。
なるほど、うん。そういう観点で言うと、東北なんか4県しかないわけですから、うん、その中で5チームあるっていう風に考えると、まあプラス1ぐらいで、うん、あると、大体同じような状況だっていう言い方もできますね。
そうですね。
なるほど、さすが斉藤さんは、目線がシャープですね。
体はシャープじゃないんだけどもね。申し訳ない。
うまいこと言いますね。
いや、そんなことないですよ、全然。
ということで、まあ、いろいろこうやって分けていくと、その地域ごとに、やっぱりそのチーム名にどういう傾向があるとか、そういったものも、まあ、見ていくことは可能かと思うんですけども、日本語のチーム名しかないとことか、
うん、
そういう見方も人できると思うんですよね。
なるほどね。はあはあ、確かにあれですもんね。サッカーとか J リーグ見てて、別に名前がどういう成り立ちとか全然俺気にしなくて見てましたからね。ちょっと新しいですね。
うん、まあ、そのいろんな名前があるんですけども、うん、これっていうのは、うん、いいこと、そのいいことではないっていう、ざっくり分類するとすると、うん、どっちだと思いますか？
いいことかいいことじゃないかみたいな。
自由な、うん、こう規則のないところで自由にこうつけられた、うんチーム名ばっかりじゃないですか。うん、そういうチームが、まあ、J1、J2 だけに限っても40チームもあるっていう。まあ、わかりづらいじゃないですか。これがみんな地名で、どこどこ FC とかっていう風になってたらば、結構シンプルだと思うんですよね。J リーグのチームってよくわかんないなって言われづらい状況にはなると思うんですよ。
あまあね、でも、まあ、まあ、100年構想的なものを言えばいいんじゃないかなと思いますけど。
まあ確かにみんな地名プラス FC とか SC だと、とてもつまらないですよね。
なんか、まあぶっちゃけ言うとですよ。まあ僕ほら関東とか全く行ったことがない。1回ぐらいか2回ぐらいしか行ったことないから、例えば大宮とかですよ。
はい。
パッて言われて何県かわかんないですよ、僕。まず。
大宮県ですね。
いや、違う違う、そんな県ないから。
あれ
大宮県っていう県は
ない。結構詳しいじゃないですか。
それくらいはわかりますよ。それくらいはわかりますよ。
一応あの。九州の人も侮れませんね。
一応公教育受けてきてるから、俺も。地理はほんと弱かったですよ。ね、ちょっとわかんねえなって思ってしまうんですけど、やっぱそういう、なんですか。地域密着みたいな感じで言えば、やっぱこう、一部の都市的な、ものの名前を付けるっていうのも、まあ選択肢として別に規制すべきではなかったっていうのは思いますけどね。わかりづらいなと思います。
なるほど。ということは、じゃあその、どこと縁があるかわからないっていうことで、うん、まあ、ザスパクサスっていうチームが、来年から名前が変わるんですよね。
なんだって？
ザスパクサツ群馬っていう名前になるんですよ。
あ、そうなんです。それ知らなかったです。
そうなんです。で、草津までカタカナになっちゃうんですね。ザスパクサツで一つのまとまりで。で、もともとその、草津っていう風に目打って活動してて、で、選手が、その草津温泉でアルバイトをしたり、
小島とかでやってたっていう。
そうですね。はい、まあ、有名な話なんですけども、うん、でも、その草津には J リーグの試合を行うに、行う基準を満たしたスタジアムっていうのはないので、
はいはい、
実際に群馬で試合をやってるんですね。
はあ、なるほど。
まあ、群馬っていうかどこだっけな。ホームスタジアムってどこにあるんでしたっけ？ちょっとごめんなさい。
群馬では知らない。
まあ、だからその群馬以外の自治体でやってるんで、その、群馬のチームではあるんだけれども、あ、群馬っていうか、草津のチームとはちょっとこう名乗り切れない部分があって、
なるほど。
で、まあ、それで、あとその、群馬っていうふうに広域、広いエリアの、を入れることによって、まあ、さらにこう、広いエリアからのこう支持をですね、幅広い支持を得たいっていうような、そういう目論みがあるんですけども、まあ、ただ、ザスパクサスっていうカタカナが6つ並んでるのがですね、割と座りが悪いんですよね。
う
ん、
ちょっと、ですよね。そのうち慣れるのかな、ザスパクサス群馬。
まあ、慣れるんでしょうけどね。
まあ、間違いなく戦略性のなさっていうことは読み取れますよね。
ねえ、名前が変わるっていうのは、たまに話題として上がることがあって、 今、どうなってるのかちょっとわかんないんですけども、モンテディオ山形なんかも名前が変わるっていう話があったんですよね。ガッサン山形
それは方言から来てるんですか？
確かの地名だか地方の名前です。っていう、全部、これになると全部日本語のチームになるんですよね。仮に通った場合に。
ガッサン山形。
ガッサンっていう山があるんですね。山形県の中央に。
なるほど。
あると。
富士山みたいなもんなんですね。山形の人からしたら、その山は。
多分。
なるほどね。
そのちょっと得意な名前っていう話で繋げるんですけども。まあそのシンプル系で、松本山賀 FC っていうのがあるんです
けど。はいはいはい。
まあみんながサンガって読んでることでも有名な松本山賀 FC なんですけども。はい、ここは、まあその、松本っていう地名プラス FC。
うん。
まあ FMFC なんかと同じパターンかと思わせておいて、松本山賀って一体なんじゃらほいと。
なんじゃらほいと。
思うじゃないですか。うん、山が雅なわけですよ。
そうですね。
なんだと思いますか？
ぶっ質問してくるな。
まあ、斉藤さんならばっていう信頼あっての質問ですよ。
それ答えられねえと思うな。わかんねえな。でもあそこってほら、前も言ったけど、
そうなんですよ。今、斉藤さん今言おうとしてたこと先に言っちゃって申し訳ないんですけども、はい、まあ、答えが当たってるに決まってるの先に言っちゃうんですけども、はい。はい。あ、最後まで言います？
いや、先にどうぞ。合ってるかちょっとわかんないんで、はい。
はい。ですね、松本駅の前に喫茶店があって、それが山賀っていう。
わかるわけねえだろ。
お店だったんですね。いや、松本では常識ですよ。
いや、だって俺関係ねえもん。長野パルセイロでしたっけ？宿敵ですもんね。
そうですね。
だって、俺あの映画さえまだ見てねえのによ。
ダービーでしたっけ？
ダービーじゃない。なんだ
っけ？違うな。あれダービーじゃなかったっけ？
クラシコですよ。
クラシコ、あ、惜しい。
いや、その映画さえ見てねえのにさ、わかるわけねえじゃん。
そっか。だから、このシンプル系っていうのは地名プラス FC、まあ地名プラスっていうのが多いんですけども、その中にあって、地名と関係のないものが入ってるっていうんで、ちょっと独特なんですよね。
喫茶店の名前を何で入れたんですか？
ですね、その当時の、もともとこの山賀っていうのは、山賀サッカークラブっていうのが、母体になってるんですね。1965年に創設されたチームなんですけれども。
うんうん、はいはい。
だからその、この山賀っていう、喫茶店に集っていた人たちが、まあそのサッカーやってた人たちの中で、まあ、チームがあって、その中にいた人たちの、まあ、常連が多かったとか、そういう理由だそうですね。
ああ、なるほど。じゃあ、山賀を外すのがちょっと忍びねえ、みたいな感じで。
山賀がもともとあって、そこに松本っていうのが後から入ってきたっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう順番なんですよ。
あ、じゃあ、無限にできませんね。
できないですね。っていう、あ、でも、あとはまあ、これだけその得意だっていうふうに、他のシンプル系とはちょっと違うって言ったんですけど。
はい。
もう一個独特なのがあって、
うん、
これ JFL なんですけども、
うん、
藤枝マイ FC っていうチームがあるんですね。
そうですね、さっき言われた時にマイ FC って何やと思いますもん。
まあ表記は MYFC なんですけども、うん、これ多分マイ FC でいいと思うんですよ。
読み方が。
イギリスに、うん、マイフットボールクラブっていうチームがあるんですよ。うん、
ありましたっけ？
これもあるんです、あるんです。マイフットボールクラブでマイ FC ですよね。
はいはい。
これカテゴリーはどこに今いるのかちょっとわからないんですけれども、はい、これがどういうチームかっていうと、
うん、
リアルサカツクっていう風に、一言で言うとなるんですけども、
うん、
ネットオーナーシステムっていうのがあって、まあそれを採用したチームなんですね、この藤枝マイ FC っていうのは。ね、このネットオーナーシステムっていうのは一体何かっていうと、うん、そのネットで、まあそのオーナーになることができて、
うん、
有料会員ですよね。で、そのネットオーナーになると、まあそのネットオーナーによって、まあ議論、まあ、あるいは投票によって、まあ、戦術だったり、運営だったり、許可方針、人事を決める。っていう、そういう、まあ、システムに基づいて、こう、運営されてるチームなんですよ。
なんか、あれですね、一口話よりも、権限が大きいですね。
そう、そういうね、チームがあるんですよ。そうですね、オーナー会員は一人一票投票権を持っている、という、ね、まあ、珍しいチームがあるんですね。で、これで、まあ一応その J をこのチームを目指していたはずなので、順調に上がってきたりすると、面白いことになりますよね。
うん、
まあ、リアルサカツクやってるチームもう一つありますけどね。
どこでしたっけ？
え、神戸、ヴィッセル神戸なんていうのは。
リアルスペックですね、あれ。確かにそうですね。
まあそういうふうに揶揄されることもありますよね。
我慢ができないもんな
というのが、こう、シンプル系の中にあって、松本山雅と藤枝前 FC っていうのはちょっと、
うん、
独特なチームもありますよという話でしたね。
なるほどね。
まあこういうふうにですね、やっぱりその J リーグっていうのも、まあ JFL まで含めた話をしてはいますけれども、はい、チーム数もだいぶあって、で、それぞれにこう歴史があって、で、古いチームには古いチームなりの、新しいチームには新しいチームなりの、やっぱりその由来っていうものがあるわけですよね。
うん、
だからそれだけその日本のサッカー文化っていうもののこう裾野が広がってきてるっていうことでもあると思うんです。
うん、
だからちょっとこうやって、まあ、興味を持って調べてみると、いろいろと面白いことが見えてくるんで、ちょっと聞いた名前で、おやって思うのがあったらば、
うん、
ウィキとかで見てみると、大体今出たチームっていうのは全部ウィキペディアにページがあるので、
なるほど。
簡単に知ることができるんで、そういうことをしてみてもいいんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど。でも、あれですもんね。もう気になったらこのサッカーとラジ袋聞いたらリカタンがすぐ答えてくれるっていう。
はい。斉藤さんは何でも知ってるんで、どんな話題を振っても安心ですよね。
山形って喫茶店知らねえよ。
でもそういうのもある、まあ今もあるのかどうかわからないというか、その総武山形 FC ができたのがその1960年代なんで、
はいはい、
ないのかなっていう気は。
なんかあれですよね。
しますよね。
クラシコのトレーラーは見たんですけど、集まってるとこがですね、居酒屋みたいなところで集まってましたよ。俺が見たときは。
居酒屋みたいな喫茶店なんじゃないですか。
いや、わかんないですよ。いや、それわかんないですけど、山形っていう名前だったかどうかちょっと覚えてないですね。
試合が終わった後は、居酒屋に行ったかもしれないですよね。
でも。
あと、クラシコって、あれは最近の話じゃないですか。
はい。
だから最近は、居酒屋に行ってるんじゃないですか。山形がもうないんじゃないかっていう前提で考えてますし。
いや、まあ。とりあえず、そこら辺はちょっと調べてみましょうか、じゃあ。なるほどね。
もしもね、山川があったらば、斉藤さんを囲む深いを、サッカー、あとラジ袋を深いを、山川でやりたいですね。
言うのはただ。
現役でやってたらば、やりましょうって、今約束してくださいよ。
はい
僕。もしも、山川っていう喫茶店が現役であるんだったらば、はい、僕はそこに行って、オフ会をやりますと。募っても誰も来なくても一人でオフ会しますって言ってくださいよ。
それただの罰ゲームになっとるやんけ。オフ会じゃないやんけ。
いやいや、一人で美味しいコーヒーを楽しむ優雅な時間を持てるわけじゃないですか。
そこまで行く時間。
これのどこが罰ゲームなんですか。
いや、そこまで行く時間が強い罰ゲームじゃないですか。
でも松本城とかありますよ。
ああ、そうですね。じゃあ、あんまり強くイエスと言いたくないな。
じゃあ、小声でイエスって言っちゃいましょうか。
Yes.
あ、じゃあわかりました。ちょっと別の話をしましょう。
はい、すいません、お願いします。
今、アニメで、ジョジョの奇妙な冒険やってるじゃないですか。
なんかあってるみたいですね。僕全然見てないです。
あ、そうなんですか。オープニングテーマもね、いいですし、あと、ま、本編のもなかなか個性的ではあるが、しかし良いっていうことで、両作と言っていいと思うんですけど。
エグザクトリーって僕も言えたらよかったんですけど、ちょっと見てないって。
まあ、発音としてはエグザクトリーかなっていう気もするんですけど。
あ、すいません。
で、まあ、そのジョジョなんですけども、エンディングテーマっていうのがね、またいいんですよ。オープニングはオリジナル曲なんですけども、エンディングは、海外アーティストの曲を持ってきてるんですけども、あれ、そういえばあのバンドの名前って何て言いましたっけ？
イエスですよね。
はい。ということで、斉藤さんは今イエスって言ったので、もしも山川があったらばそこでオフ会ができますね。
小学生じゃないやからさ。
まあ、というわけで、
はい、
ね、このチームはどういう由来なんだっていう話を1から10まで全部上げていってもいいっちゃいいんですけども、さすがにそれをやると飽きちゃうと思うんで、
はい、
まあ、自分で興味を持ったとこだけ調べてもらうと面白いんじゃないかなと、
い
うふうに、ね、おすすめして、今回のサッカートラジ袋はおしまいにしようと思います。
なるほど。
お届けしてきましたのは、千葉文化放送のヒロシと、
2回目の自己紹介、デブサイク斉藤でした。
それではまた。
近くにおいで。